おはようございます。時間前ですが、全員お揃いですので、ただいまから教育福祉常任委員会を開会いたします。この際諸般の報告を申し上げます。あらかじめ傍聴は許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議はお手元に配布の次第に従い進行いたします。なお今回は議案名に長いものがありますので、進行の際に議案名の一部を省略させていただきます。あらかじめご了承ください。また予算審議案の審査については次第の裏面に記載のとおり進めたいと思います。なお会議規則第118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を30分程度といたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。また発言に際してはマイクを意識し、聞き取りやすい質疑答弁に努めてください。それでは議案の審査に入ります。定例会議案1をご用意いただき、51ページをお開きください。議案第3号、財産の取得について、小学校教師用指導書を議題といたします。本案についてご質疑ございますか。新倉委員。
はい、小学校の教科書用指導書で1億8000万ということで、これ、展示会があったりか、もしくは選定方法とどうなっているのか、ちょっと教えてください。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。教科書の選定方法につきましては、義務教育小学校の教科用図書の無償措置に関する法律に基づき、高崎市は西部第一地区として教科用図書選定委員会及び調査委員会を設置し、教科書選定を行っております。調査委員会にて調査研究を行い、その結果をもとに選定委員会にて審議し、高崎市の子どもたちに適した教科書を選定しております。以上でございます。
新倉委員。
はい、詳細ありがとうございました。教科書、子ども用の学習教科書の展示も毎年6月7月展示会あったりすると思うので、それの関連で学校の教科書指導も選ばれということで分かりました。でまたここら辺も教科書の選定って子ども教育には非常に大事だと思いますので、しっかりと見ていきたいと思います。ありがとうございます。
他にありますか。質疑を終結いたします。これより議案第3号規律により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第3号は原案の通り可決すべきものとしました。定例会議案3をご用意いただき、1ページをお開きください。議案第58号令和5年度高崎市一般会計補正予算第11号の所管部分を議題といたします。最初に歳出の審査を行いますので、12ページをお開きください。参観民生費についてご質疑ありますか。質疑を終結いたします。14ページをお開きください。10巻教育費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。続いて繰り越し免許費の審査を行いますので、前に戻っていただき4ページをお開きください。繰り越し免許費の補正についてご質疑ありますか。質疑を終結いたします。これより議案第58号の所管部分を規律により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の規律を求めます。規律全員です。よって議案第58号の所管部分は原案の通り可決すべきものと決しました。定例会議案2をご用意いただき、3ページをお開きください。議案第15号財産の減額貸付についてを議題といたします。本案についてご質疑ございますか。質疑を終結いたします。これより議案第15号を規律により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の規律を求めます。規律全員です。よって議案第15号は原案の通り可決すべきものと決しました。 19ページをお開きください。議案第21号無料低額宿泊所に関する条例の一部改正についてお議題といたします。本案についてご質疑ございますか。質疑を終結いたします。これより議案第21号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第21号は原案のとおり決するものといたしました。21ページをお開きください。議案第22号特定教育保育施設及び特定地域型保育事業に関する条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ございますか。質疑を終結いたします。これより議案第22号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第22号は原案のとおり可決すべきものと決しました。23ページをお開きください。議案第23号児童福祉施設に関する条例の一部改正についてお議題といたします。本案についてご質疑ございますか。質疑を終結いたします。これより議案第23号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第23号を原案のとおり可決すべきものと決しました。25ページをお開きください。議案第24号経費老人ホームに関する条例の一部改正についてお議題といたします。本案についてご質疑ございますか。質疑を終結いたします。これより議案第24号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第24号は原案のとおり可決すべきものと決しました。29ページをお開きください。議案第25号養護老人ホームに関する条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ございますか。質疑を終結いたします。これより議案第25号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第25は原案のとおり決するも可決すべきもとを決しました。33ページをお開きください。議案第26号特別養護老人ホームに関する条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ございますか。質疑を終結いたします。これより議案第26号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第26号は原案のとおり可決すべきものと決しました。39ページをお開きください。議案第27号指定居宅サービス等の事業に関する条例等の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ございますか。質疑を終結いたします。これより議案第27号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり可決通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第27号は原案の通り可決すべきものと決しました。59ページをお開きください。議案第28号指定介護老人福祉施設に関する条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ございますか。質疑を終結いたします。これより議案第28号を起立により採決いたします。本案を原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第28号は原案のとおり可決すべきものと決しました。65ページをお開きください。議案第29号介護老人保健施設に関する条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ございますか。質疑を終結いたします。これより議案第29号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第29号は原案のとおり可決すべきものと決しました。69ページをお開きください。議案第30号介護医療院に関する条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ございますか。質 質疑を終結いたします。これより議案第30号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第30号は原案の通り可決すべきものと決しました。73ページをお開きください。議案第31号、指定地域密着型サービスの事業に関する条例の一部改正についてお議題といたします。本案についてご質疑ございますか。質疑を終結いたします。これより議案第31号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第31号は原案の通り可決すべきものと決しました。85ページをお開きください。議案第32号、指定居宅介護支援等の事業に関する条例の一部改正についてお議題といたします。本案についてご質疑ございますか。質疑を終結いたします。これより議案第32号を起立により採決いたします。本案は原案を取り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第32号は原案を取り可決すべきものと決しました。91ページをお開きください。議案第33号、指定介護予防サービス等に関する条例等の一部改正を議題といたします。本案についてご質疑ございますか。質疑を終結いたします。これより議案第33号を起立により採決いたします。本案を原案通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第33号は原案通り可決すべきものと決しました。109ページをお開きください。議案第34号、指定地域密着型介護予防サービスに関する条例の一部改正についてお議題といたします。本案についてご質疑ございますか。質疑を終結いたします。これより議案第34号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第34号は原案の通り可決すべきものと決しました。115ページをお開きください。議案第35号、指定介護予防支援等に関する条例の一部改正についてお議題といたします。本案についてご質疑ございますか。質疑を終結いたします。これより議案第35号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第35号は原案の通り可決すべきものと決しました。121ページをお開きください。議案第36号、指定介護療養型医療施設に関する条例の廃止についてお議題といたします。本案についてご質疑ございますか。質疑を終結いたします。これより議案第36号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第36号は原案の通り可決すべきものと決しました。123ページをお開きください。議案第37号、倉淵就労継続支援施設に関する条例の制定についてお議題といたします。本案についてご質疑ございますか。中島委員。
はい、倉淵のですね、就労支援施設の条例制定ということは、倉淵のメロン栽培施設の運営のための条例制定ということですけれども、障害者の就労支援施設で障害者の方に就労の機会を与えてくださって、感謝をいたします。でまずこの就労支援施設は、市の直営ということの説明だったと思うんですけれども、運営方法はどのようになるのかお聞きしたいというふうに思います。職員配置をどのようにするのか、外部人材を入れるのか、どういうイメージで運営していくのかというところをちょっと教えてください。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。当施設の運営方法につきましては、市直営で運営を行うこととしております。職員配置につきましては、4月より担当を新設いたしまして、農業に関する指導者をはじめサービス管理責任者や 生活支援員など福祉系の人材など職員等を現地に配置する予定でございます。以上でございます。
中島委員。
はい、市の職員が配置されるということだというふうに聞きました。で、この就労支援施設は、就労支援の B 型というふうに聞いておるんですけれども、メロン栽培が軌道に乗って、収益が上がってきたというときに、これ利用者さんと雇用契約を結ぶ就労支援の A 型への移行っていうのはお考えにあるんでしょうか。それとあと何点か、利用者さんの定員は何人を想定しているのか、そして運用は6年度と聞いてるんですけれども、具体的にいつになるのか、ちょっとその辺をお伺いしたいと思います。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。施設につきましては、就労継続支援 B 型サービス事業所といたしまして、利用定員20人での運営を予定しております。またですね、 A 型事業所への移行というのは予定しておりません。それと運用6年度中の運用なんですけども、今年の1月から試験栽培を実施しておりまして、おおむね9月頃まで実施する予定でございます。そうした中でですね、障害者が実際に作業をする内容の整理等も行っていく予定でございますので、これら準備が整い次第、運用の方を開始していく予定でございます。以上でございます。
中島委員。
はい、ありがとうございます。分かりました。ぜひ収益の上がるようにですね、いいメロンを作っていただいて、また他の地域でもこういった施設が展開していっていただければいいなというふうに思います。おいしいメロンができて、奇跡のメロンにでもなれば、またテレビドラマでもね、できると思いますので、よろしくお願いします。以上です。
はい、他にございますか。はい、質疑を終結いたします。これより議案第37号を起立により採決いたします。法案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第37号は原案の通り可決すべきものと決しました。127ページをお開きください。議案第38号、指定通所支援の事業等に関する条例の一部改正についてお議題といたします。法案についてご質疑ございますか。質疑を終結いたします。これより議案第38号を起立により採決いたします。法案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第38号は原案の通り可決すべきものと決しました。135ページをお開きください。議案第39号、指定障害福祉サービスの事業等に関する条例の一部改正についてお議題といたします。本案についてご質疑ございますか。質疑を終結いたします。これより議案第39号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第39号は原案の通り可決すべきものと決しました。147ページをお開きください。議案第40号、指定障害者支援施設等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ございますか。質疑を終結いたします。これより議案第40号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第40号は原案の通り可決すべきものと決しました。153ページをお開きください。議案第41号、障害福祉サービスの事業に関する条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ございますか。質疑を終結いたします。これより議案第41号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第41号は原案の通り可決すべきものと決しました。157ページをお開きください。議案第42号、障害者支援施設に関する条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ございますか。
なし。
質疑を終結いたします。これより議案第42号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって 議案第42号は原案の通り可決すべきものと決しました。173ページをお開きください。議案第44号高崎市介護保険条例の一部改正についてお議題といたします。本案についてご質疑ございますか。中島委員。
はい、すいません、介護保険条例一部改正なんですけれども、提案説明は ありましたが、もう一度すいませんが分かりやすく改正内容を教えていただきたいと思います。
介護保険課長。
お答えいたします。基準額となります第5段階の介護保険料は、改正前の年額77,700円から79,100円に改め、1,400円の引き上げとさせていただきました。所得段階の設定につきましては、改正前の12段階から16段階に改め、物価高騰が与える影響が比較的大きいと考えられる、非課税世帯の方などの保険料負担を軽減する改正とさせていただきました。以上でございます。
中島委員。
はい、ありがとうございます。所得段階の設定を細分化して低所得者の負担を軽減するということなんですけれども、結果的に高所得者は負担は単純に増えるのかなというふうに思うんですけれど、全体で見ると、実質の値上げというふうになるんでしょうか。
介護保険課長。
お答えいたします。要介護認定者の増加や国の報酬改定によります介護サービス給付費等の増加が見込まれる中、介護保険事業を将来にわたり安定的に運営していくため介護保険料を改正いたしました。今回の改正によりまして介護保険料全体としては増額の見込みとなっておりますが、所得に応じた負担となるようきめ細やかな所得段階を設定いたしまして、物価高騰が与える影響が比較的大きいと考えられます非課税世帯の方などの保険料負担を軽減する改正とさせていただきました。以上でございます。
中島委員。
すみません、ありがとうございます。わかりました。以上です。
他にございますか。質疑を終結いたします。これより議案第44号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり可決するべきもの決することに賛成の委員の起立を求めます。起立多数です。よって議案第44号は原案のとおり可決すべきものと決しました。177ページをお開きください。議案第45号高崎市介護保険法関係手数料条例の一部改正についてお議題といたします。本案についてご質疑ございますか。質疑を終結いたします。これより議案第45号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第45号は原案のとおり可決すべきものと決しました。次に一般会計予算の審査を行いますので、予算に関する説明書1をご用意ください。議案第49号令和6年度高崎市一般会計予算の所管部分を議題といたします。最初に歳入の審査を行いますので、20ページをお開きください。14巻分担金及び負担金についてご質疑ございますか。質疑を終結いたします。22ページをお開きください。22ページから29ページの15巻使用料及び手数料についてご質疑ございますか。幹事議員。
ごめんなさい。はい、すみません。
マイクをお願いします。マイクやるとくれて。
ちょっと待ってね。はい、すみません。申し訳ございません。15巻2項3目のところの地区権登録手数料のところでちょっとお伺いをいたします。伊勢崎市で飼い犬が、子ども等を、襲ったという、事件というかそれ報道されましたけども、本市においてですね、直近3年間ぐらいでいいんですけども、犬の登録数と狂犬病予防接種の 接種等数、それとその接種率というんですかね、それをお聞かせください。
生活衛生課長。
はい、お答えいたします。令和2年度の犬の登録頭数は2万911頭、狂犬病予防注射の接種頭数は1万4900頭で、接種率は 71.3% でございます。3年度は登録頭数2万769頭、接種頭数1万4776頭、接種率が 71.1%、 4年度は登録頭数2万496頭、接種頭数1万4504頭、接種率が 70.8% でございます。なお接種率につきましては全国平均と同様に 70% 程度で推移をしております。以上でございます。
渡辺幹事議員。
はい、70% ということで、飼い主の中で登録をしていない、また接種もしていないという方が、いるということなんですけれども、この登録の有無とか、その把握はどのような形でやってるんですかね。
生活衛生課長。
はい、お答えいたします。犬の登録につきましては、狂犬病予防法で飼い主が登録の申請を行うということになっているため、登録がない犬の把握というのは難しいものと考えております。このため広報やホームページ等を活用し、登録制度の周知を図るとともに、ペットショップや動物病院に協力をいただき、登録制度を周知しているところでございます。以上でございます。
はい、渡辺幹事。
はい、ありがとうございます。飼い主の、なんていうんですかね、やらなければならないという責任感にお任せをするというところなのかなと思うんですけれども、この接種率を 70% からもっとこの向上させるため の、 その取り組みというか、そういうのはいかがですか。
生活衛生課長。
はい、お答えいたします。狂犬病予防注射は、狂犬病予防法によって飼い主に毎年4月から6月までの間に予防接種を1回受けさせるよう義務付けられているため、本市ではその期間に各地域で集合注射を実施するとともに、市内の動物病院においても個別の予防接種を行っております。また法定接種期間に未接種であった犬の飼い主に対しまして、秋の集合注射の案内を行い、接種率の向上に努めているところでございます。しかしながら少しずつでありますが、接種率が低下しているため、改めてペットショップに協力をいただいて、新たに愛犬を購入しようとする方々に対しまして、予防接種制度の周知に努めているところでございます。以上でございます。
はい、渡辺幹事員。
はい、ありがとうございます。最近はペットというか犬を飼う方も多くなりましたのでね、ただ飼い主の責任のもとですね、しっかりこういう、登録もして、接種も受けるというふうな、そういう施策をこれからも進めていただきたいと思います。ありがとうございました。
他にありますか。はい、質疑を終結いたします。28ページをお開きください。28ページから35ページの16巻国庫支出金についてご質疑ございますか。質疑を終結いたします。34ページをお開きください。34ページから41ページの17巻県支出金についてご質疑ございますか。質疑を終結いたします。42ページをお開きください。18巻財産収入についてご質疑ございますか。質疑を終結いたします。44ページをお開きください。19巻寄付金についてご質疑ございますか。質疑を終結いたします。44ページから47ページの20巻繰入金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。48ページをお開きください。48ページから53ページの22巻諸収入についてご質疑ございますか。金子委員。
はい、53ページの旧設の学校等給食費について、学校等給食事業収入についてお聞きいたします。県内では学校給食の無料化が広がり、新たに藤岡市が始めます。22の自治体で完全無料化になり、24年度からは沼田市でも始まり、その他の高崎市以外の自治体でも一部補助などを行っています。前橋市でも学校給食の完全無料化を公約にした市長になりました。県でも少子化対策、ウェルビーイングに関する特別委員会の提言案に 学校給食費無料化について県としても無償化に向けて取り組むよう努めることと明記されました。このような流れの中で本市では学校給食の無料化についてどのようにお考えでしょうか。お願いします。
健康教育課長。
はい、お答えいたします。学校給食の提供に必要な経費の負担につきましては学校給食法に規定されており、施設や設備に関する経費及び修繕費並びに人件費を学校設置者が負担し、それ以外の光熱費、水道料及び食材費を保護者が負担することになっております。このうち本市では食材費のみを保護者にご負担いただき、その他の必要経費は市で負担し、安心安全な給食の提供に努めております。なお経済的にお支払いが困難な保護者の方については就学援助制度をご案内し、ご負担の軽減に努めているところです。さらに保護者の負担が増加しないよう食材費高騰分につきましては公費で負担しております。ご理解ご協力をいただければと考えております。以上でございます。
金子委員。
はい、2024年度から群馬県内の6割の自治体が完全無料化になり、他の自治体も給食費無料化の方向へ動いていく中、高崎市だけ取り残され、子育て世代に選ばれないようなことが起きないように一部からでも始めるべきだと考えております。よろしくお願いします。以上です。
他にございますか。質疑を終結いたします。54ページをお開きください。23巻司祭についてご質疑ございますか。質疑を終結いたします。続いて歳出の審査を行いますので118ページをお開きください。118ページから127ページの3巻民生費一個社会福祉費についてご質疑ございますか。はい、渡辺幹事員。
はい、すみません、お願いします。マイクをお願いします。118ページ、保護司会補助金についてお伺いをいたしますけれども、まあ、全国的に保護司の方の不足ということが、取り上げられておりますけれども、この保護司会補助金の内容と、高崎市における保護司のなり手不足の現状をお聞かせください。
社会福祉課長。
はい、お答えいたします。保護司会への補助金でございますが、保護司の活動に関する費用及び活動の拠点であります、厚生保護サポートセンターの運営費でございます。また本市の保護司の移植状況につきましては定員142人のうち、原因数が118人となっており、充足率は 83.1% となっております。委員おっしゃるとおり、全国的な問題となっている保護司のなり手不足につきましては、本市では幅広い人材を確保するために、保護観察所主催の保護司、候補者検討協議会に参加するなど、関係団体と意見交換を行いながら、問題解決に努めているところでございます。以上でございます。
渡辺幹事員。
はい、ありがとうございます。保護司の方も、高齢化という問題もなんか指摘をされておりますけれども、70歳以上の方が、全国的に4割ぐらいで、78歳以上になると再任はできないというお話ですけれども、これからもですね、なり手不足のところ大変だと思うんですけれども、ボランティア的な方をですね、受け入れるような努力をしていただければありがたいなと思っております。はい、以上です。
他にございますか。白石委員。
123ページの真ん中より下のところのですね、障害児通所給付費について伺います。これはですね、前年がですね14億7千万円で、今回が20億ということで、6億くらいのですね増額になっていますが、そもそもこれについてはどのような経費なのか、また内訳について、説明をお願いいたします。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。障害児通所給付費は児童福祉法に基づき、心身に障害または発達の遅れのある児童が児童発達支援や放課後デイサービスなどの障害児通所施設を利用する際の経費でございます。内訳につきましては、 放課後等デイサービスが約20億のうち15億円、児童発達が5億円となっております。以上でございます。
はい、はい、内訳は分かりました。でこの給付費については市の負担が、ほとんどだと思いますが、利用者の負担等もあるのかどうか、そのあたりについて説明をお願いいたします。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。通所にかかる費用の9割を市が給付いたしますが、財源につきましては国が2分の1、県と市でそれぞれ4分の1を負担しておりまして、また利用者の負担ですが原則1割負担となっております。ただですね、所得に応じて設定される上限ございますので、それを超える負担は発生いたしません。以上でございます。
平井委員。
はい、それ、大変よく分かりました。で増額のですね、理由についてもう少し説明いただければと思います。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。増額の理由といたしましては、近年障害児通所支援を利用する児童が増加しておりまして、実績が伸びていることと、6年度国の報酬改定ございます。費用の増額が見込まれることが主な要因となっております。以上でございます。
はい、ありがとうございました。続けていいですか。
はい、
続けてですね、その下の障害者農業就労施設運営事業、これ先ほど条例の中で、お質問等がありました倉淵のメロンの栽培ですが、これについてですね、現在の状況等ですね、内容について説明いただければと思います。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。倉淵地域に整備進めております当施設でございますが、令和5年12月には水耕栽培施設ビニールハウスですね、こちらが完成いたしまして、地元住民を中心に見学会を開催させていただきました。また管理棟につきましても先月完成いたしまして、その他外構工事等その他の整備につきましても今年度中にすべて完成する予定でございます。また合わせまして今年の1月から試験栽培開始しておりまして、6年度中に利用者を迎えて運営を開始ができるようしっかりと準備を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
はい、ありがとうございました。ぜひともですね、先ほどの話にもありましたが、いいメロンができてですね、収益が上がるような活動になればと思いますので、よろしくお願いします。以上です。
他にございますか。新倉委員。
はい、125ページ、一項社会福祉士4目異家族等の中国残留邦人生活支援給付事業に関して、昨年度より減っているんですけども、その理由をちょっと簡単に教えてください。
社会福祉課長。
中国残留邦人の減っている理由ですけれども、基本的にはお亡くなりになった方、もしくはですね、市外県外へ恵水館として、市から出てった方が要因となっております。以上でございます。
新倉委員。
はい、ありがとうございます。お亡くなりになったということで、やむを得ず先の大戦でね、いろんなあれあって生活困窮している方がいるということで、こういったことを高崎市もちゃんとサポートしていることで一応確認をしました。ありがとうございます。
よろしいですか。はい、他にございますか。中島委員。
はい、すいません。120ページのですね、障害者福祉費の中の自立支援給付費支等事業の相談支援給付費ですか、これが昨年と比べて2800万円ほど増えているんですが、この状況ですね、この理由は何なのかお伺いしたいと思います。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。相談支援給付金は、障害者が障害福祉サービスを利用する際に必要となります相談支援事業所が作成するサービス利用計画、そちらの費用を給付するものでございますが、近年ですね、障害福祉サービスを利用する障害者増加しておりまして、実績が伸びていることが主な要因でございます。以上でございます。
中島委員。
はい、実績が伸びているということで分かりました。続けてよろしいですか。
はい、
122ページいきまして、一番上の、移動支援事業委託料 ですけれども、これも昨年より2000万ほど増加しています。その増額の理由と、また現在の状況はどうなっているのか、お伺いしたいと思います。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。移動支援事業は、屋外での移動が一人では困難な障害者時に外出を、お手伝いするヘルパーを派遣いたしまして、移動の介助を行う事業でございますが、散歩や買い物、レクリエーションなどにもですね、利用できまして、その使い勝手の良さからですね、近年、利用者が増えていることが主な要因でございまして、令和5年12月末までの利用実績は、1億1979万8000565人の利用がございました。以上でございます。
中島委員。
はい、本当に利用が増えているということで、外出の難しい障害者の方の、社会参加を促すためにも、移動支援は本当に重要だというふうに思っています。コロナも明けてですね、これから外出余暇活動もですね、楽しんでいただくためにも、移動支援充実させて、行政の方もしっかりと支援していただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。続けてよろしいですか。はい、125ページの、すみません、先ほど引き続きクラブチメロンになんですけども、この項目ごとにちょっと、お伺いしたいと思います。ね、まず、送迎用の車両運行管理委託料っていうんですけれども、今年度の予算でワンボックス、送迎用のワンボックス3台購入の予算ついておりました。で、その送迎用の車両の運行の管理ですね、これどこに委託するのか、ちょっとお伺いしたいと思います。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。委託先につきましては現在検討中でございまして、タクシーやバスを運行する事業所等を想定しております。以上でございます。
中島委員。
はい、分かりました。で、その下のですね、ホームページ作成業務と委託料なんですけれども、これはどこに委託するのか、で、またまた独自のホームページは立ち上げるということなんでしょうけれども、その理由を教えていただきたいと思います。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。委託先についてはですね、先ほど同様現在検討中でございます。こちらのホームページではですね、施設の概要や、最新の状況を発信することもあり、その他ですね、生産したメロンをオンラインで販売することも検討しております。専用のホームページを構築するものでございます。以上でございます。
中島委員。
はい、ネット販売用の専用ホームページということで、頑張っていただきたいというふうに思います。以上です。
他にございますか。質疑を終結いたします。128ページをお開きください。128ページから137ページの2項障害福祉についてご質疑ございますか。徳田委員。
はい、
マイクだって。
どうも。136ページお願いします。この一番下の、5目自動管費、自動館運営事業のトイレ改修工事のですね、場所と内容と、実地経緯を教えてください。
子ども家庭課長。
お答えいたします。倉賀の児童館のトイレの改修事業を行うものでございまして、主な工事内容といたしましては、男女のトイレの間を仕切る境界壁におきまして、天井と壁の間に60センチ程度の空間が空いているため、防犯上、またですね、プライバシー上の、観点から、境界壁を入れ替えるよう改修するものでございます。なお、経緯といたしましては、当該児童館の運営委員長である地元区長をはじめ、民生児童委員、ボランティアや、保護者など、当該児童館の運営委員会のメンバーより、地元市議会議員を通しまして、昨年10月に要望をいただいたことを受けまして、改修工事を行うものでございます。以上でございます。
はい、
徳田委員。
はい、ありがとうございます。本当にね、地域の方の要望が地元の市議を通じてということですので、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。はい、終わります。
はい、他にございますか。はい、渡辺孝弘委員。
はい、132ページ3巻2項2目ですね、児童手当等支援に関することなんですけれども、令和6年度の児童手当等制度改正における現行制度との違い、また対象人数などについてもお聞かせください。
子ども家庭課長。
お答えいたします。現在の児童手当の制度は、0歳から中学生まで支給されており、支給額は0歳児から、2歳児まで、月額1万5000円、3歳から中学生までは月額1万円となっており、そのうち3歳から小学生までの第3子以降が月額1万5000円の支給となっております。また、現在、所得制限があり、世帯主の年収が960万円を上回りますと、一律月額5000円に、また、1200万円を上回りますと、支給の対象外となり、支給がございません。今回の国の子ども未来戦略に基づく児童手当の改正では、このような所得制限はすべて撤廃いたしまして、支給期間を高校生まで延長いたします。改正後の支給額は0歳から2歳児まで、また3歳から中学生までは改正前と同じ月額1万5000円および1万円でございますが、新たに高校生に月額1万円を支給し、さらに0歳から18歳までの第3子以降が現在の2倍となります月額3万円の支給となっております。改正に伴う対象人数は、所得制限の撤廃により約2000人の増、高校生世代までの支給期間延長により約9500人の増、これらの増を含めました全体の支給児童全体数は約4万9000人を見込んでおります。それぞれの区分ごとの内訳では、0歳から2歳児までが約6500人、3歳から小学生までが約2万4000人、中学生が約9000人、高校生が約9500人となっております。なお、制度改正により支給回数は現在の年3回から年6回に拡充され、令和6年10月11月分を令和6年12月に支給する予定でございます。以上でございます。
渡辺貴弘委員。はい、ありがとうございました。対象児童数の増加、あとは支給回数の拡充についても確認いたしました。ご答弁にもございましたが、子ども未来戦略における加速化プランにおいて実施する施策であり、子育てにかかる経済的支援の強化、あとは、若い世代の所得向上に向けた取り組みであると理解をしております。今後についても国の動向を注視しながらになると思うんですけれども、本市におかれましても子どもの育ちに対します支援をぜひともよろしくお願いいたします。
よろしいですか。他にございますか。白井委員。
同じページ131ページの、子ども救援センター事業について伺います。これのですね、対応件数の実績とかですね、実際に、対応している内容について伺います。
子ども救援センター所長。
はい、はい、お答えいたします。令和5年度の、児童虐待に対、関する相談対応件数でございますが、2月末現在で、340件となっております。令和、元年10月に、子ども救援センターが、開設されて以来、最多の相談対応件数となっております。また、相談対応件数340件の内訳でございますが、身体的、虐待が95件、心理的虐待が179件、ネグレクトが62件、性的虐待が4件となっております。また、令和元年度の、対応件数でございますが、148件、令和2年度が209件、令和3年度が248件、令和3年度が248件、令和4年度が290件となっております。以上でございます。
白井委員。
はい、答弁にありましたようにですね、対応件数が年々増えている。特に去年は340件と今までで一番多かったということです。でその内容もですね、身体的虐待とかですね、性的虐待も入っているということでですね、大きな事件にならないようにですね、適切な対応をいただいて子どもたちを守っていただきたいと思います。以上です。
他にありますか。谷川委員。
133ページなんですけれど、3巻2項1目の児童福祉総務費の中の子育て何でもセンター運営事業の就労支援業務委託料 の予算なんですけれど、倍増して540万円になっています。その理由と就労した実績を教えてください。
子ども家庭課長。
お答えいたします。近年のですね、労務費高騰に伴い人件費が増大しているほか、今年度開設されました保育士情報ステーションとの連携も考慮し、福祉分野の人材確保などの業務を行うことや、就労相談の国家資格でありますキャリアコンサルタントの資格の保有者など、人員体制の強化を行うため増額となっているものでございます。なお、開所から7年目の令和6年1月末現在の、就労実績につきましては、543人の方が就労に結びつき、その中でも99人が正規雇用となっております。今後も引き続き、就労の促進に向けた支援を行っていきたいと考えております。以上でございます。
谷川委員、
はい、ありがとうございました。以前見学に伺ったとき、まだコロナ前だったんですけれど、かなり高学歴の女性が多いから就職も決まりやすいって伺いました。今はコロナ禍も収束して売り手市場のようなので、今後もますます良い結果につながりますようによろしくお願いいたします。以上です。
他にございますか。金子委員。
129ページの保育課経費の保育士情報ステーション運営委託料、
129ページ違う、はい、
はい、
ごめん、
よろしいですか。はい、
ごめん、
はい、保育士情報ステーション運営委託料についてお聞きいたします。私立保育所振興事業の保育士確保補助金というのが一番下の項目にありますが、これとの関連が強いと思いますが、保育士情報ステーション運営委託料は200万円の増額になっており、保育士確保手数料補助金は全体で減額されていますが、その理由を教えてください。
保育課長。
はい、お答えいたします。保育士情報ステーションの増額分につきましては、当該ステーションの事業期間が今年度の6月からであり、事業期間が10ヶ月であったものが令和6年度は1年間12ヶ月となることによる2ヶ月分の増額でございます。保育士手数料と補助金につきましては、手数料は前年度同額の予算でありまして、補助金については実績に応じた金額であり減額となっております。双方とも保育士確保に係る重要な施策というふうに考えておりますので、今後も引き続き必要な予算の確保に努めてまいります。以上です。
金子委員。
はい、ありがとうございます。保育士不足深刻だと私も聞いております。保育士確保補助金は申請が減ったということなので、別の形でしっかりとした対応をよろしくお願いいたします。続けてよろしいでしょうか。はい、はい、同じページの放課後児童健全育成事業についてお聞きします。予算が2334万4000円増えましたが、クラブの増設予定数と支援員への処遇体制改善は具体的にはどのようなことが行われているのか教えてください。
子ども家庭課長。
お答えいたします。令和6年度につきましては児童数が増加しております佐野小学校区の放課後児童クラブにおきまして、賃貸物件による増設を行う予定となっております。その他現在2、3件のクラブから増設を相談がありまして増設を検討しております。こちらにつきましては施設や職員体制等クラブ側の準備が整い次第順次増設を行ってまいりたいと考えております。また支援員の数につきましては令和5年度が約580人に対し令和6年度は30人程度の増を見込んでおります。また支援員への処遇改善につきましては令和5年度に引き続き支援員1人当たり月1万円から2万円ほどの賃金改善を行う一般処遇改善や月1万円から3万円の賃金改善を行いますキャリアアップ処遇改善を実施するほか、 月9000円程度の賃金改善を行います特例職改善につきましても引き続き実施していきます。これらの処遇改善を実施することにより支援員の確保及び安定的なクラブ運営を図ってまいりたいと考えております。以上でございます。
金子委員。
はい、ありがとうございます。増設になるということですけれども高学年も含めて希望したすべての児童が利用できるように今後ともよろしくお願いいたします。支援員の処遇改善も広報高崎などでも頻繁に支援員の募集されていますのでこれからも引き続き支援員の処遇改善よろしくお願いいたします。続けてよろしいでしょうか。
はい、
はい、131ページの気になる子対策補助金のところなんですけれどもこれは気になる子というのは具体的にはどういう概念で捉えられているのでしょうか。教えてください。
保育課長。
はい、お答えいたします。本市では発達、行動、情緒面に、特徴を、持ち、保育の実施にあたって、特別な対応が、必要と、認められますが、障害があるとは判定されていない、そういった児童を、気になること、考えております。以上でございます。
金子委員。
はい、ありがとうございます。一人一人の子どもたちを丁寧に見られるようにこれからもよろしくお願いいたします。もう一問
ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。
いいですか。
次何かおりますか。
はい、
はい、じゃあ委員長。
131ページの子ども救援センター事業の中の子育て短期支援事業等委託料こちらについて伺います。最初にこちらの内容を教えてください。
子ども救援センター所長。
はい、お答えいたします。子育て短期支援事業等委託料でございますが、子どもを養育している保護者が、疾病や出張などの自由、育児不安や育児疲れなどの、身体的精神的負担の軽減が必要な場合に子どもを一時的に預かれ宿泊も可能なショートステイ事業と、仕事などを自由に、帰宅時間が夜間になることからおおむね22時まで預かり子どもに夕食の提供などを行う、トワイライトステイ事業でございます。以上でございます。
委員長。
はい、ありがとうございます。本当にこうお母さんたちがここがあると安心だなっていうそういうお取り組みをしてくださっていることを確認させていただきました。では実績について伺います。
子ども救援センター所長。
はい、お答えいたします。令和5年度の利用実績でございますが、2月末時点でのショートステイの利用が延べ533名、トワイライトステイの利用が延べ63名となっており、前年度と比べましても、すでに延べ人数ですが、200人以上利用者が増えているような状況でございます。また、過去3年間の利用実績につきましては、令和2年度が、ショートステイと、トワイライトステイを合わせまして、延べ315名、令和3年度が、延べ247名、令和4年度が延べ388名となっております。以上でございます。
副委員長。
はい、ありがとうございます。200名以上増加ということで本当に本市のお取り組みが困ったなって声を上げるお母さんのその思いを受け止めてしっかり対応してくださっているということが分かりました。本当に子育てしているときにちょっと休息を取りたいという方また今いろんな働き方をされている方がいらっしゃいますからさっきご説明いただいたように出張であったりとか夜勤であったりという方もいらっしゃいますのでどうかショートステイの事業皆さんの預けたいなっていうときにご対応いただけるように引き続きご対応よろしくお願いいたします。もういいですか。はいはい、すみません、続けて同じ131ページです。子ども発達支援センター事業について伺います。最初にこの、相談の件数について伺います。
子ども発達支援センター所長、
はい、お答えいたします。子ども発達支援センターの近年の個別の相談件数につきましては、10年前の平成25年度は電話相談が2658件、来所相談が2903件で合計5561件、5年前の平成30年度は電話相談が3476件、来所相談が3491件で合計6967件、昨年度の令和4年度は電話相談が4900件、来所相談が3952件で合計8855件となっており、昨年度と10年前を比較しますと 1.59 倍、5年前と比較しますと 1.27 倍と相談件数は増加傾向で推移しております。以上でございます。
副委員長、
はい、相談が本当に増えている中でご対応いただいているってことがよく分かりました。でこの中に臨床心理士または作業療法士等の報酬がここに載っているんですけれども、こういった専門職の方が実際にお母さんたちにどんな対応をされているのか伺います。
子ども支援発達センター所長、
お答えいたします。臨床心理士報酬の心理士は、来所相談では子育てに悩んでいる保護者の悩みを傾聴しつつ、日頃のお子さんの生活状況を聞き取るとともに、来所時のお子さんの行動を観察するほか、必要に応じて心理検査等を実施してお子さんの特性に合わせた子育て方法等をお伝えし、保護者の不安軽減に努めております。また作業療法士は、発達の遅れや偏りのあるお子さんへ、乳児期はお座り、ハイハイ、歩行等の運動、幼児期は食事や着替え等、身の回りの動作の練習方法等へ保護者へお伝えするとともに、個々の成長に合わせて日常生活に必要なスキルが獲得できるよう助言等を行っております。以上でございます。
副委員長、
はい、ありがとうございます。本当にお母さんたちが不安でいらっしゃるときに、その特性とか偏りとかをよく理解していただけるような、そんなご相談をしていただいて、育児不安を解消していただくとか、本当にこのままいったらもしかしたら虐待になるような、そんな案件に対しても丁寧に対応してくださっていると思います。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしいですか。はい、他にございますか。中島委員。
はい、すみません、3つほどあるんですが、よろしくお願いいたします。まず128ページの保育課経費の中の一番最後の保育士と家賃補助金なんですけれども、これ私立幼稚園の方と合わせて672万円ほど出ているんですけれども、保育士等の人材確保のための施策だというふうに思っていますが、今年度の成果は出ているのか、そしてまた新年度の見込みをどう見ているのかお伺いしたいと思います。
保育課長。
はい、お答えいたします。当該補助金につきましては、新たに市内の保育所等に就職した保育士等への家賃支援であり、実績も出ていることから人材確保の一助になっているものと考えております。令和6年度の見込みにつきましては、事業も2年目になり、周知を図ってまいりましたので、利用件数は増えてくるものと考えまして、予算上は28人を見込んでおります。以上でございます。
中島委員。
はい、分かりました。周知徹底していただいてですね、人材確保に向けて取り組んでいただきたいというふうに思います。続けてよろしいですか。
はい、
130ページのこれは私立保育所振興事業費の中の医療的ケア児保育支援事業補助金なんですけれども、1281万円ほど、新年度から始まる新規事業だと思います。医療的ケア児を受け入れてくれる保育施設に看護師配置をするための補助ということなんですけれども、どこの保育園なのか、また何円ぐらい想定しているのか、そして受け入れ人数はどのくらいを見込んでいるのか、その辺をお伺いしたいと思います。
保育課長。
はい、お答えいたします。当該補助金につきましては、看護師を配置して、医療ケア児を受け入れている、私立の施設一施設に対する、補助金でございます。また、この施設の、医療ケア児の受け入れ人数は、5人となっております。以上でございます。
中島委員。
はい、 まあ、1円ということで、まあ、受け入れ人数5人ということで、まあ、それで、足りているのかなというふうに思うんですけれども、まあ、需要はあると思うんですけど、その対象の受け入れてくれる保育園を増やしていくようなお考えはあるのかどうかお伺いします。
保育課長。
はい、お答えいたします。今後につきましては、保育施設や保護者の動向を注視 しながら判断してまいります。以上でございます。
中島委員。
はい、まあ、本当にニーズはあると思うので、まあ、今後調査などを実施していただいてですね、実態に合った対応をしていただくようにお願いしたいというふうに思います。もう一件だけ、はいはい、134ページの、保育所管理経費の中の下の方に各所整備工事というのが、2100万円、載っているんですけれども、まあ、各保育所老朽化も進んでいるところもあると聞いているんですが、まあ、これはどこをどのように整備するのかお伺いしたいと思います。
保育課長。
はい、お答えいたします。整備につきましては、子どもの安心安全な保育環境の整備、そういったものを第一に考えまして、優先順位をつけ対応してまいります。まあ、現時点につきましては、岩花保育所の2階ベランダ改修工事や、新高尾南部保育所の屋根改修工事等を実施する、まあ、そういった予定としておりますが、今後の状況により修繕での、まあ、対応等も踏まえまして適宜対応したいというふうに考えております。以上でございます。
中島委員。
はい、ありがとうございます。分かりました。まあ、もう先ほども言いましたけれども、老朽化の進んでいるところもとか、まあ、傷んでいるところがあるように聞いています。子どもの安全にもかかってくることもあるかと思いますので、まあ、建て替えも含めてですね、改修など、まあ、しっかりしていただくようにお願いをします。以上です。
他にございますか。谷川委員。
139ページなんですけれど、三冠三項一目の、
はい、ダメ、違う、まだ言ってない、
ま、すいません、
はい、他にありますか。金子委員。
はい、137ページの保育所費の特定財源のところの防衛施設周辺防音事業国庫補助金についてお聞きします。この項目は小学校中学校にもありますが、どの施設にどのように使われる予定でしょうか。
保育課長。
はい、お答えいたします。当該国庫補助金につきましては、防衛施設の周辺にある、まあ、保育所等において、防音対策を講じた、空調設備を設置した場合に、その施設の電気料に対しまして、国から一部補助金が交付されるものとなっております。まあ、該当施設につきましては、航空手段である、まあ、相馬ヶ浜の駐屯地に近い、三郷第一保育園、そして、第二保育園が該当となっております。以上でございます。
はい、ありがとうございました。あ、すいません、
ご委
員。はい、失礼しました。ありがとうございました。わかりました。以上です。
はい、他にございますか。副委員長。
133ページの児童措置事業の中に母子生活支援施設入所負担金ってあるんですが、こちらの内容を教えてください。
子ども救援センター所長。
はい、お答えいたします。本負担金ですが、本市に在住する母子などが DV 被害等から避難するため、市外県外の施設に本市が措置を委託した場合に措置費用として施設側に払うものでございます。以上でございます。
副委員長。
はい、昨年が確か900万がついていて、新年度でこの増額されているんですけれども、この増額の理由を教えてください。
子ども救援センター所長。
はい、お答えいたします。増額の理由でございますが、近年、DV 被害等で避難する母子などが増えており、令和5年度、実績見込み額で、算定したものでございます。以上でございます。
副委員長。
はい、ありがとうございます。もともと高崎にいた母子が DV 等で住めなくなって市外県外に行かれたということですので、そちらで、まあ、そちらに住民票を移すと思うんですけれども、こうやって委託負担金も 払って関わっていただいているということですので、その母子がしっかりと安全にまた自立ができるように引き続き のご支援よろしくお願いします。以上です。
他にございますか。
なし。
質疑を終結いたします。138ページをお開きください。138ページから143ページの参考高齢者福祉地についてご質疑ございますか。はい、渡辺貴博委員。
どっち。
いい、悪いけど渡辺貴博委員
すいません、すいません、140ページ参観参考2目在宅福祉費のところにございます、高齢者等安心見守りシステム委託料についてなんですけれども、高齢者等安心見守りシステム料は、安心見守りシステムと徘徊高齢者救援システムの2つのシステムが計上されていると思うんですけれども、以前にもさまざまな場面で聞かれている内容ではありますが、それぞれの設置台数や通報件数などの実績をお聞かせください。
介護保険課長。
お答えいたします。安心見守りシステムの稼働台数でございますけれども、令和6年1月末現在で4845台でございます。平成24年の11月からの事業開始以来、通報件数は309件ございまして、そのうち212名の命を救うことができております。次に徘徊高齢者救援システムの利用者数でございますけれども、こちらは令和6年1月末現在で290人でございます。平成27年10月の事業開始以来、捜索依頼のあった方は1911人、その方々すべて全員ですね、無事保護することができております。なお9割、その捜索に当たった方の9割の方をおおむね1時間以内に保護することができております。以上でございます。
渡辺貴博委員。
はい、ありがとうございました。年々の設置件数の増加、これについては当事業の実績の裏付けなのかなとも思っております。利用者本人はもちろんですが、別居している家族も安心できる取り組みで感謝しているという声も聞こえております。本市のイベントでしたり、地域の各団体からもですね、これら周知プッシュいただきながら利用者の拡大に努めていただければと思います。以上です。
他にございますか。渡辺幹事委員。
はい、138ページ、
はい、すいません。高齢者力仕事 SOS サービス事業委託料、この事業の業務内容と、利用実績、それとも利用者の、声というんですかね、それをお聞かせください。
長寿社会課長。
はい、お答えさせていただきます。高齢者力仕事 SOS サービスは、高齢者世帯の困りごとの一つであります、粗大ごみ等の処分、それと、重いものの移動等の、サービスを、電話一本で手間なく支援させていただく事業で、作業員2人が、専用の軽トラとか軽バンでご自宅に伺いまして、力仕事のお手伝いをさせていただいております。昨年9月の事業開始から1月末までの5ヶ月間の利用件数、こちらが1512件で、月平均約300件となっております。具体的な対応の内容といたしまして、やはり家具類の処分が最も多く、中でもタンスの処分が一番となっておりますけれども、中にはですね、高齢になり2階に上がるのが大変になってきたので、ベッドを1階に下ろしてほしいとか、そういった生活に密着した困りごと等の対応も行っております。また利用者からの声といたしましては、こんなサービスを待っていたよとかですね、粗大ごみを家の中から出せずにいたので大変ありがたいと感謝の声をいただいております。以上でございます。
渡辺幹事員。
はい、ありがとうございます。事業が始まって半年いかない5ヶ月ぐらいで、利用者が月平均300件ということで、私は個人的には、やはり利用する方が多いのだなというのを実感を感じております。私も高齢者の方から、ご相談もされたことがありますけど、やはりある程度の年齢の方になりますと、就活じゃないんですけど、身辺を少し という考える方が、結構いるんですよね。そういう方にとってやはり、自分では一人ではできないけども、こういう事業が始まって大変ありがたいという声も伺っておりますので、これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
よろしいですか。他にありますか。白井審員、
同じページのですね、すぐ上のお年寄りグルリンタクシー運行委託料について伺います。これは昨年から比べるとだいぶ増額になってますが、これはまあ新町に新たなルートを作るということがあるかと思います。その他増額の理由を説明いただければと思います。また時間短縮のとかですね、委託料の増減の有無、そういったことについてもお願いいたします。
長寿社会課長。
はい、お答えいたします。増額の理由でございますけれども、ご指摘のとおりですね、新年度におきまして6月から運行を予定しております新町のルート分の計上、こちらとですね、昨年6月から運行を開始いたしました長野ルートの委託料が10ヶ月分から12ヶ月分になっていること、それとですね、タクシー運賃の改定と時間短縮の影響によりまして1ルートあたりの年間の運行委託料は若干の増減になっておりますけれども、こちらの積み上げで増額となっております。以上でございます。
白石委員。
それで新町も含めたルートはどのようなルートになっているんでしょうか。
長寿社会課長。
はい、お答えいたします。運行するルートにつきましては、他の地域と同様に、日常生活の足の確保、こちらを目的とさせていただきまして、スーパーや店舗、また地域の医療機関を可能な限り回るほか、新町地域におきましては、道路の幅員が狭い地域が多くて、バス等が入っていけない地域、こちらが多いですので、こうした地域も可能な限り回らせていただこうと考えております。いずれにいたしましても、地元の区長さんと、皆様方のご意見をいただきまして、よく聞きましてルートの方を決めていきたいと考えております。以上でございます。
ルートの中に駅が近いので駅も含まれるんでしょうか。
長寿社会課長。
はい、お答えいたします。駅の方も含ませていただいております。はい、以上でございます。
駅にですね、行けるということは非常にこの新町ルートはですね、使い勝手がいいんじゃないかなというふうに思います。その他のルートについてもですね、地域の足としてですね、ぜひとも有効に使えるような形をですね、取っていただきたいと思います。以上です。
他にございますか。谷川委員。
139ページの一番上の一般経費の中の生活支援ハウス運営委託料についてお伺いします。どのような方のための生活支援ハウスなのでしょうか。
長寿社会課長。
はい、お答えいたします。この生活支援ハウスは、春名地区にある、社会福祉法人新生会に委託している事業でございまして、まず施設の名称は聖泉という入所定員が10名の施設となっております。もともとは、合併以前の、倉淵村と春名町で実施していた事業で合併時に引き継がれたものでございまして、山間地域で冬場の生活に不安のある方、それとさまざまな理由によりましてご家族からの支援を受けることが困難な方、こうした方々が一時的に入所する施設でございます。またですね、利用する際はですね、食事代とか光熱費、それと所得に応じた利用金額がかかるものでございます。以上でございます。
谷川委員。
はい、ありがとうございます。近年家族も少なくなっているので大変安心だと思います。こういう施設がありますと、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
他にございますか。中島委員。
すいません、1点だけお願いします。先ほど渡辺委員からありましたけれども、高齢者安心見守りシステムなんですけれども、ちょっと予算なので、予算の方、4億1925万円、事業が好調なんだというふうに思いますけれども、毎年、1000万円ずつ増加しているんですけれども、この4億円の内訳を教えていただきたいと思います。
介護保険課長。
お答えいたします。委託料の内訳でございますが、安心見守りシステムの緊急通報装置および安否確認センサー等の利用料といたしまして、 約2億2100万円、徘徊高齢者救援システムの GPS 機器等の利用料といたしまして、約1500万円、安心見守りシステムの緊急通報や各種相談の対応、徘徊高齢者救援システムの GPS 機器による徘徊高齢者の検索および保護等の業務を実施するために、暮らし見守り振興センター、いわゆる見守りセンターと呼ばれているものでございますけれども、そちらへの運営委託料といたしまして、約1億8300万円でございます。以上でございます。
中島委員。
はい、ありがとうございます。本当にお金がかかるんだなというふうに思ってます。まあ、24時間体制で見守っている大変なお仕事だというふうに思ってます。まあ、高齢者の方にとって、本当に見守りというのは重要なことなので、また引き続き、取り組んでいただきたいというふうに思います。以上です。
お金ございますか？質疑を終結いたします。144ページをお開きください。4項生活保護費についてご質疑ございますか？金子委員。
はい、すいません。3回4項2目の扶助費の生活保護事業についてお聞きいたします。相談に来た人が申請に至る割合と生活保護者の人数の推移、申請から決定までの日数を教えてください。
社会福祉課長。
はい、お答えいたします。相談に来られた方が申請に至る割合でございますが、令和元年度の相談件数は1290件で、29.3% の378件が申請に至っております。令和2年度は1332件中 28.2% の376件、令和3年度は1306件中 31% の405件、令和4年度は1307件中 34.2% の447件、令和5年度は2月末時点でございますが1301件中 34.3% の446件が申請に至っているところでございます。次に生活保護者の人数の推移でございますが、令和元年度が3469人、令和2年度が3435人、令和3年度が3408人、令和4年度が3431人、令和5年度が3503人となっております。次に決定までの日数でございますが、生活保護法第24条による14日以内に決定しなければならないと定めておられますが、資産及び収入の状況等の調査に日時を要する場合には30日まで延ばすことができるとされております。本市の状況ですが、14日以内に決定された割合につきましては、令和元年度は 94.7%、 令和2年度は 96.2%、 令和3年度は 95.3%、 令和4年度は 93.3%、 令和5年度は 93.6% となっております。以上でございます。
金子委員。
はい、ありがとうございます。申請に対する決定の割合は他市と比べて高いとのことですが、日数については申請時点ですでにお金のないという方もいらっしゃると思いますので、これからも迅速な対応をよろしくお願いいたします。桐生市では保護対象者の人権を踏みにじるような対応が大きな社会問題になっています。本市においてはこれまでも適切な対応が行われてきたと理解しています。これからも相談者の立場に寄り添った対応をよろしくお願いいたします。以上です。
他にございますか？新倉委員。
同じく4項2目扶助費の生活保護費で、ここで日本国籍を有さない外国に籍のある方が対象になっている生活保護費、本市においての数があれば、国籍は問わ、国は問わずに人数だけでもいいので教えてください。
社会福祉課長。
はい、お答えいたします。生活に困窮する外国人に対しまして、一般国民に対する生活保護の決定実施の取り扱いに準じましてですね、市では、61世帯89人の保護を行っているところでございます。以上でございます。
新倉委員。
はい、ありがとうございます。これはまあ、いろいろと本市においてもこれだけでね、 できることはなかなか難しいと思うんですが、外国に籍がある方に対して日本国民の税金を使うというところに、いろいろ意義があったりするんですけど、一応それを踏まえて本市でどのような人数がいるかを確認しました。ありがとうございます。以上です。
他にございますか。中島委員。
はい、すみません。職員人件費になると思うんですけれども、昨年、ケースワーカーが1人当たり持っている件数というのが84世帯で、だいぶ仕事がきついのかなというふうに感じています。でそれでそのケースワーカーの受け持つ件数というのは現在の状況はどうなのかお伺いしたいと思います。
社会福祉課長。
はい、お答えいたします。生活保護担当ケースワーカーの配置基準につきましては、社会福祉法の第16条で規定されている標準数といたしまして、非保護者世帯80世帯に1人となっております。本市の状況でございますが、令和6年2月時点の非保護世帯数は3016世帯で、ケースワーカーは35人ですので、ケースワーカー1人当たり86世帯でございます。以上でございます。
中島委員。
はい、昨年よりちょっと増えちゃったって感じなんですけれども、本当基準を超えているということで、職員増やすなりですね、もう少し職員の負担を軽減していただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
他にございますか。質疑を終結いたします。146ページをお開きください。ご高災害救助費についてご質疑ございますか。質疑を終結いたします。148ページを開きください。148ページから159ページの4巻衛生費1個保険衛生費についてご質疑ございますか。渡辺隆博委員。
はい、150ページにあります。4巻1個1目高齢者世帯買い物 SOS サービス事業についての、利用実績についてお聞かせください。
保健医療総務部長。総務課長、あり、ごめん。
はい、お答えいたします。本サービスは65歳以上の高齢者のみの世帯において、体調不良等により一時的に買い物が困難になった方を対象に、令和5年9月から開始をしている事業でございます。利用にあたりましては事前の登録をお願いしているものでございます。令和6年3月5日現在における登録者数と利用件数について申し上げますと、登録者数が752人、利用件数が142件でございます。なお本サービスにつきましては、体調不良等の万が一の際にご活用いただく趣旨の事業でございますので、まずは登録者数の増加に向けた事業の周知に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
渡辺隆博委員。
はい、ありがとうございました。当サービスについては、利用さえしておけば65歳以上であれば、体調不良などの際に誰でも、利用できるということでありますが、先ほどもお答えいただいたんですけれども、その登録者数752件に対して、142件の利用ということで、利用率ということに関してはまだこう伸びしろがあるのかなということも思うんですけれども、でも先日お聞きしたことで、その実際にその利用者の声として、単純にもう病気になってないから利用しないんだよっていう声があったとお聞きしましたが、本当に真面目で我慢強い方が多いのは結構なことなんですけれども、この事業のポスターの利用条件のところにも正し書きでありますように、今もご説明いただいたんですけれども、例えば腰が痛いですとか、そういう一時的な体の不調でも利用ができるというふうにお聞きしておりますので、さまざまな場面でこれらの周知をしていただきながら利用者の増加に努めていただければと思います。
よろしいですか。はい、他にございますか。谷川委員。
今の高齢者世帯買い物 SOS サービス事業についてなんですけれど、初期の頃、登録して使おうとした人がかなり単価が高くて使えない、しかも生鮮食品がないということだったんですけれど、現在の状況を教えてください。
保健医療総務課長。
はい、お答えいたします。本サービスにおける商品の価格につきましてでございますが、その事業者の事業規模や仕入れ規模など、 そういったものによってですね、事業者間で異なるものとなります。しかしながら事業開始後に価格が少し高いのではというご意見も利用者の方からいただいてまして、こちらにつきましては現在事業者におきまして当初の価格設定から少し安価な価格に見直しをしていただいて対応しているところでございます。以上でございます。
谷川委員、
生鮮食品についてはまだなんでしょうか。
すいません、
保健医療総務課長。
はい、お答えいたします。品物につきましてもですね、当初から、少し拡大をしているところでございまして、こちらにつきましてはまずは、注文者の目安となります商品リストというものをあらかじめお送りしてございます。でそちらに加えまして、今現在におきましては季節に応じた真新しい商品など、取り揃えるなど、順次拡大をしているところでございます。またですね、リストに掲載がない商品につきましても、電話口でのご要望によりまして販売が可能な商品につきましては、購入できるよう事業者におきましても臨機応変な対応に努めていただいているところでございます。以上でございます。
谷川委員、
はい、ありがとうございました。まあ、どうしてもしょうがないときに使うので、安くても高くても、まあ、しょうがないかなっていうふうに思っていたんですけれど、やはり利用率を高めるにはやはり安くていいものがあるようにしていただければと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
他にございますか。
続けていいですか。
はい、はい、谷川委員、
はい、155ページの、4巻1目4巻衛生費1項4目の母子保健費の中の妊婦初回参加受診料助成金なんですけれど、内容と実績を教えてください。
健康課長。
はい、お答えいたします。妊婦初回参加受診料助成金につきましては、妊婦の経済的負担を軽減するとともに、適切な時期の参加初診につなげることで、安心した妊娠期を過ごせるよう初回参加受診料の一部を助成するものでございます。ご利用につきましては、受診した産婦人科等医療機関においてお知らせしているほか、妊娠の届出に、保健所に来られた際にもご案内しております。実績といたしましては令和6年1月末現在でございますが950件のご利用がございました。以上でございます。
谷川委員、
はい、ありがとうございます。まだ出産を迷っている方も申請できるということなので、経済的な理由で悩んでたりする方も、まあ、よく考えていただけるように受診してもらえればいいと思います。安全に出産できるように少しでも少子化解消につながることを願っております。どうぞよろしくお願いいたします。
他にございますか。中島委員、
はい、2件ほどお願いします。152ページの予防接種費の中の、真ん中あたり子宮頸がん個別予防接種委託料なんですけれども、1億円増額なんですがこの理由を教えてください。
保健予防課長。
はい、お答えいたします。子宮頸がんの予防接種は積極的勧奨が再開されたことにより令和4年4月より定期接種対象者やキャッチアップ対象者へ個別通知により案内をしております。でキャッチアップ対象者の接種期間が令和6年度が最終年度となるため接種者数の増加が見込まれることや令和5年度より従来の2価4価ワクチンに比べ接種単価が高い高額な9価ワクチンが主流となっているため増額しております。以上です。
中島委員、
国の干渉が再開したということなんですけれども、その何年か前に副作用で軽減されたというふうな記憶があるんですけれども、その国が干渉を始めたということはどういうことなのか、安全になったということなんでしょうけれども、その現在の状況はどうなっているのか、また安心安全のための取り組みみたいなのを何かしているのであればその辺をお伺いしたいと思います。
保健予防課長。
はい、お答えいたします。安心安全の取り組みですが対象者への通知発送時にはHPV ワクチンについて知っていただくため国が作成したリーフレットを同封しておりまして市民からの問い合わせもございません。以上でございます。
中島委員、
まあ、以前より安全に接種できるようになったというふうな理解でよろしいですかね。
何聞いてるんか、まだ聞いてるの。
はい、
あそうの
ワクチンが以前より安全になったってことですよね。
はい、保健予防課長。
接種が再開されたということで、国の方の方針に従って実施しているというところでありますので、まあ、今現在ワクチンの関係についても国から何か連絡とかも来ていませんのでっていう内容でお答えさせていただきます。
はい、すいません、わかりました。まあね、本当に市民の方に十分な情報提供と周知していただいてですね、接種について家族なども含めて十分に検討判断していただくように取り組んでいただきたいというふうに思います。もう一件、はい、すみません、同じところの下の方に帯状疱疹の、個別予防接種委託料が今年度から新規ということで始まるんですけれども、補助率ですよね、不活化ワクチン1回1万円の2回支給と使用事業の方に書いてあるんですけれども、病院によって値段が違ったり、消費税がついて2万2000円だったりするというようなお話を聞いているんですけれども、これは本当に半額補助ではなくて、例えば不活化ワクチンは1回の接種で一律1万円ということでいいのか確認させてください。
保健予防課長。
はい、帯状疱疹ワクチンにつきましては生ワクチンと不活化ワクチンの2種類がありまして、接種費用は医療機関によって異なります。で、生ワクチンは8000円程度、不活化ワクチンは2万円程度と言われているため、その半額程度の4000円と1万円を助成するということになります。以上です。
中島委員。
はい、了解しました。一律その値段ということなんだというふうに理解しました。で、そのワクチンが2種類あるということなんですけれども、その2種類、生ワクチンと不活化ワクチン その違いですね、それと、人によってどっちを受けたらいいのか、ちょっと判断というのはどうすればいいのか、その辺を教えていただきたいと思います。
保健予防課長。
はい、お答えいたします。生ワクチンにつきましては、子どもの水疱瘡の予防にも接種しているワクチンになります。で、免疫機能に異常をきたす方、例えばがんや難病の方、免疫抑制剤を使用している方は生ワクチンの接種ができませんので、不活化ワクチンを選択することになります。いずれの場合も帯状疱疹ワクチンを接種する場合は種類と医師と相談の上決めていただければと思います。以上です。
中島委員。
はい、分かりました。本当に前評価でもいらっしゃると思います。最終的には医師との相談ということなんですけれども、市民への十分な情報提供の方もよろしくお願いしたいというふうに思います。以上です。
他にございますか。
副議長。153ページの子宮頸がん の個別予防接種委託料のところで、ちょっと確認とお願いなんですけれども、この9価ワクチンが接種できるようになって、1人、3回打って完了というふうに承知しているんですけれども、キャッチアップの接種の方に関しては、3回打ち終わるということを逆算すると、今年の9月までに1回目の接種を終えないと、自己負担が発生する、で1回自己負担に約3万円かける3になると、大変高額になると思いますので、そこの辺周知してくださっていると思うんですが、どんな周知をされているのか、また提案なんですけれども、LINE 等も使いながら、広く9月までに1回目を打ってくださいということが伝わるようにしていただけたらと思うんですが、その点、教えてください。
保健予防課長。
はい、お答えいたします。先ほどもおっしゃられるとおり、令和6年度までがキャッチアップ接種の対象者ということになりますので、接種未完了者につきましては、個別通知を予定しているほか、広報やホームページ、SNS などを利用して周知を行っていきたいと考えております。また、群馬県において、子宮頸がんワクチンの接種の普及啓発として、動画を令和6年度に制作予定で、高崎駅の大型ビジョンでの放映にも協力をしていきたいと と考えております。また案内通知の内容につきましてはひな形が示されておりますので参考に現在検討中でございます。以上です。
副委員長、
はい、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
他にございますか。
お願いします。
質疑を終結いたします。審査の途中ですがこの際暫時休憩いたします。